those that are not there this morning, good morning everyone. Ohayou
gozaimasu. メッセージの鍵となる聖書の箇所がパワーポイントに入っていませんが、それは、ローマ人への手紙の 8章の31節です。これらのようにとても素晴らしいことに関して私たちは何を言うことができるでしょう。もし神様が私たちの味方だったら私たちに敵対する人はいるだろうか。ですからメッセージのタイトルは神様はあなたの味方。今朝聖書の言葉を見るときに、まず最初にですね、お祈りしたいと思います。天のお父様、この時をありがとうございます。今日あなたの御言葉が私たちの心の奥底に入っていきますように、そしてあなたがどれだけ私たちを愛していらっしゃって、あなたがどれだけ私たちの側に立ち味方であるかを理解できるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。このメッセージをシリーズを通して多くの事柄が私たちを神様の愛から引き離そうとしてしまうんですけれども、それは例えば苦しみとか病気とか危険とか、また毎日の生活の中に起こってくる心配事やストレス、これらの事柄がすべてですね、私たちを神様の愛を私たちから離そうとするんですが、でもパウロは言っています。これらのどれも成功はしませんよと。
Paul says in verse 37, he says, Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us.
パウロは言っています。37節。
Oh, it went all the way to the end. I don't know why.
今日パワーポイントがうまく入っていません。
お願いします。もう一回 F5。
はい、
37、
はい、37節。ローマ人への手紙8章の37節です。しかし私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。
How could Paul be so sure that he was so sure that nothing could separate us from his love?
パウロは何も神様の愛から私たちを引き離すことができないと強く確信していました。
He said we are more than conquerors through Christ.
そしてキリストにあって私たちは圧倒圧倒的な勝利者であると彼は言ったんですね。
And then in verse 38 he says, I am convinced that nothing can separate us from God's love.
そして38節で彼はこう言っています。
He was saying, we can be more than conquerors because he is so convinced of God's love for us.
何も神の愛から私たちを引き離すことはできないと確信しています。彼は強く確信していたんですね。
He's saying in verse 37, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us.
パウロは37節でこう言っています。しかし私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となります。私たちには圧倒的な勝利があるとパウロは確信して言っています。
What does it mean to be an overwhelmingly conqueror, overwhelmingly victor? What does that mean to you?
圧倒的な勝利者、圧倒的に勝つとはどういうことでしょう。
Have you ever been, did you ever play sports?
皆さん、スポーツ、運動したことあります?
Have you ever played on a team where you knew even as you were beginning to start the game that the other team had no chance of beating you?
スポーツをしてあるチームスポーツですねをしていて、相手は自分のチームに絶対に勝たないってもうそれが分かっていたそのような試合に出たことありますか?
Now, there was one time where, I used to play a lot of volleyball.
私は前にですね、バレーボールをよくしてました。
And I coached a lot of volleyball.
で、まあ、コーチもやっていたんですね。
And one time when I was in Japan, we played kind of like what they callmama volleyball.
日本に来てもですね、バレーボールやってたんですけれども、ママさんバレーみたいな感じのああいうこういうなんか軽い感じのね、ママさんバレーみたいなのやってました。
In that game, the net was very, very low.
あら、ママさんバレーなら女性向きみたいなママさんバレーっぽいので、ネットのね高さが低いんですね。
And you weren't allowed to jump.
で、ジャンプもしちゃいけないみたいな男性だからかな。
Yeah, because it was mixed men and women together.
ママさんバレー的な、まあ、バレーで、男女混合のチームだったので、男性はジャンプしないでくださいっていう、まあ、ルールで。
The net was so low that I could spike easily even without jumping.
でもそのネットの高さが低かった、女性用で低かったので、ジャンプしなくても強いスパイクができたんですね、私は。
So I knew that the other team, because everyone else was shorter than me,
で相手側のチームは私よりも身長が低かったので
that they had no chance of winning.
だから私が背が高い私がスパイクできるので相手チームはもう絶対に勝たないっていうふうに
I'm very competitive, so I wasn't going to let them win.
私は競争心がとても強いので相手には勝たせない絶対に勝ってやるっていう気持ちが強いのでもう相手には負けないぞって
And so this is the kind of winning that Paul is talking about where the other team has not doesn't even have a chance of winning against you.
だからそのようにパウロが圧倒的な勝利者圧倒的に勝ちますと言ってたのはもう相手側は絶対に負ける勝たないっていうのが圧倒的な勝利者です
It's like playing a baseball game and you're in the ninth inning and you're winning 150-0
それは野球の試合みたいで9回の裏かなんかで150-0みたいな、もう絶対に勝たないっていう試合。
And the other team is saying, why do we even come to bat in the ninth inning? We have no chance of winning. Why even finish?
もう9回になってるから、もう150-0だから、なんで9回まで行くのかなって、そういう感じの試合ですね。
This is the kind of winning that Paul is saying, you are more than conquerors.
そのような勝利をパウロはここで言っています。圧倒的な勝利。
That if you will stick to God, just like the prophecy was this morning, that if you will stick to God, there is no chance that the enemy has of winning against you.
ですから今朝の予言であったみたいに、私たちが青虫のように木にくっついていく、私たちが神様にもぴったりとくっついて生きていけば、もう絶対的な圧倒的な勝利があるんです。負けないんです。
I want to share a story with you from the Bible this morning that demonstrates this kind of winning.
そしてこのような勝利を表している聖書の箇所を今日皆さんにお話ししたいです。
How many remember, Shadrach, Meshach, and Abednego?
皆さん聖書の中に出てくる
シャデラク、メシャク、アベデネ
ゴというお話を覚えてますか?
They had been, the king of Babylon had gone to war against Israel and he had captured, many of the Israelites and carried them off as slaves to Babylon.
その当時ですね、バビロンという国がイスラエルに戦いをして勝ったんですね。そして勝ったので、イスラエルの民を捕囚のものとしてバビロンに連れてきました。
And, but as slaves, they had been trained and had found favor with the king and had rose from just normal being a slave to actually being a noble who helped govern.The land of Babylon.
そしてそのイスラエル人は奴隷の身としてバビロンに連れてこられたんですけれども良いトレーニングを訓練を受けて実は奴隷の身から高官という職についてバビロンを治める地位に就くことができたんです
But the Babylon king had conquered many nations not just Israel but he had conquered many nations around him
そしてバビロンという国はイスラエルの国だけではなくて近くの国をいくつも征服したんです
And because of all his conquering and winning, he became very proudful and he believed himself to be a god.
そしてこのバビロンの王はいろいろな国を征服したので、高慢になってプライドが高くなってしまって自分は神だっていうふうにまでなってしまったんですね。
And that everybody should do what he says without question.
そして王はこう言ったんですね。自分が言うことに対して口答えせずに全部従いなさい。
Or be executed.
もし自分に従わなかったらあなたは殺されると、処刑になると。
And they had different ways, and we're going to find out some of the ways that he used to execute people.
そしてこれからですね、この王がいろんな方法で人々を処刑した、その処刑方法も、処刑の方法も見ていきたいと思います。
So this king, Nebuchadnezzar,
Nebuchadnezzar は、
he declares something in Daniel. Daniel chapter 3, let's read in Daniel chapter 3, verses 4 and 6, 4 to 6.
彼がダニエルという人にこう、話したことですけれども、それはダニエル書の3章の4節から6節。
The king had created this very huge gold statue.
彼はとても、この王はとても大きな金の像を作ったんです。
And he said, this statue represents a god and you must bow down to it.
そしてこの巨大な像が神をを象徴しているので、あなた方はそれにひれ伏して拝まなければいけません。
I don't know, I've never understood how a man could build a god who's supposed to be stronger and bigger than himself when he's the one who made it.
というのは、本当に私が理解できないのは、人は自分で作った像を拝んで、自分の手の技なのに、この像は、この自分が作ったものは自分を助けることができるって、どうして言える、自分の手の作ったものがどうして人間を助けることができるんだろうって不思議にいつも思うんですが、
But here's what he said.
ここで、彼はこう言っています。
Says, Then a herald shouted out, People of all races and nations and languages, listen to the king's command.
伝令官かな、これ。伝令官は大声で叫んだ。庶民、諸国、諸国語の者たちをあなた方にこう命じられる。
Verse 5 says, When you hear the sound of the horn, the flute, the zither, the lyre, the harp, the pipes, and other musical instruments, bow to the ground to worship King Nebuchadnezzar's gold statue.
あなた方は角笛、二管の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛および諸々の楽器の音を聞くときは、ひれ伏してネブカネゼル王が建てた金の像を拝め。
Anyone who refuses to obey will immediately be thrown into a blazing fiery furnace.
ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。
What would you do? What would you do if you were commanded by the king to do this?
このようにしなさいと王から命じられたら、あなたはどうしますか?
This is all the people that are standing before this gold statue.
この金の像の前にこれほどまで多くの人がいます。
And everyone's commanded to bow down and worship this gold statue.
そして全員がこの像の前にひれ伏して拝むように命じられたんですね。
I don't think Daniel was there at this time because Daniel was also one of the king's close nobles, but I don't think he was there at this time because
この時にはですね、このダニエルという人はこの場にいなかったと思うんですね。ダニエルという人もイスラエルからバビロンに連れてこられて、バビロンという国で高官になった人の一人でした。
But there were other nobles that didn't like Shadrach, Meshach, and Abednego.
そして、他の高官たちの中ではですね、このシャデラック、メシャク、アベデネゴのことを好んでいない、嫌いだった高官もいました。
And they went and told the king, hey, you've got three Jewish guys over there that won't obey you.
そしてそのこの3人を嫌っていた高官が王のところに行って、イスラエルからやってきたこの3人はあなたの命令に従っていませんって言ったんですね。
So what would you do? Would you bow down?
皆さんどうしますか？皆さんだったらどうしますか？もしそういうふうに命令、偶像を拝まなければいけないという命令が出されたら、皆さんはその偶像を拝みますか？
You may be the only one in your school, in your workplace.
もしかしたら学校で一人かもしれない。もしかしたら仕事場で一人かもしれない。
Wherever, you may be the only one standing and not willing to bow down to man-made and cultural or worldly things.
もしかしたら文化的なまた人間が作った事柄に関して、自分はそれは間違ってるからそれに従わないで立ち上がるっていうのが、もしかしたら自分は学校で一人かもしれない、もしかしたら仕事場で一人かもしれない、そういう状況に合うかもしれません。
How do you respond when people ask you to do things when you know God doesn't that it won't honor God? Well, how do you respond?
そして、自分がいる場所で、このことは神様が喜ばない、神様を尊ぶことではないということに直面したときに、それに対して皆さんはどうしますか？
If you're married and your spouse is not a Christian, how do you respond to the pressure to compromise and to conform to what everyone else is doing?
また自分の結婚相手がまだクリスチャンじゃない、で彼がこうしようと言っていることがやっぱり神様に喜ばれない、でも周りの人はやってるからそれをと一緒にやろうって同調してやろうって言われたら、皆さんどうしますか？クリスチャンとして。
Shadrach and his two friends, they decided, even though the whole crowd around them was bowing down, that they were not going to compromise their faith in God.
シャデラクとあと2人の友達は、周りはこの金の像を拝むということをしているけれども、自分たちはそうしない。
Even if it meant death by burning.
そして火によって、燃やされて殺されるかもしれないけど、そういう危険があるけれども、でもこの金の像は拝まないと彼らは決めたんです。
You know, these three Israelites, Shadrach, Meshach, and Abednego, they had a lot to lose. They had rose from just a regular slave to a position of favor and power.
彼らは奴隷の身としてバビロンにやってきましたけれども、その後高官という高い地位につきましたから、もし王が言っていることに従わなかったら、もう多くのものを失ってしまうという危険もあったんですね。
It took a lot of courage for them to say, "No, I'm not going to bow down."
でも彼らは、私たちはこの金の像を拝みませんとはっきりということに、言うことは彼らにとってとても大きな勇気がいたことです。
Maybe the people around him saying, "Just bow down, just bow down. It's okay if you don't believe. Just bow down."
もしかしたら彼らの周りの人は、あの金の像なんか信じなくてもいいから、ただ拝めばいいんじゃないの？それだけすれば大丈夫だよってそういうふうに言ったかもしれない。
But they said, "No, my faith will not allow me to worship anything but God."
でも彼らはそう、私はそうしません。私は本当の神様だけを信じている。その信仰があるから、偽の神様を拝むことはできない、しない。
Verse 12. Let's read verse 12. It says, verse 12, that there are some Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego, who you have, and the other nobles that didn't like them are talking now.Says there are some Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego, whom you have put in charge of the province of Babylon. They were in charge of the whole province. They pay no attention to you, your majesty. They refuse to serve your gods and do not worship the gold statue you have set up.
ここではですね、この3人の男性ですね、王のことを嫌っていた高官がこう言っています。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を使わせ、悟らせたユダヤ人、シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。
Think about it. These three men have been serving the king with integrity.
この3人の男性は実はもう誠実に真心を持ってこの王様に仕えていたんです。
But listen to what happens. The king in verse 13.
そしてその後ですね、王のことが書いてあります。13節です。
says, and the king, Nebuchadnezzar, flew into a rage and ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought before him. And when they were brought in,
そこでネブカネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それでこの人たちは王の前に連れてこられた。
Nebuchadnezzar said to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you refuse to serve my gods or to worship the gold statue I have set up? You refuse me?
ネブカネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが、本当か？
I will give you one more chance to bow down and worship the statue I've made when you hear the, made when you hear the sound of the musical instruments. But if you refuse, you will be thrown immediately into a blazing furnace. And then what God will be able to rescue you from my power?
もしあなたが、
I will give you one more chance.
もしあなた方が角笛、二冠の盾、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし、もし拝まないならあなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神があなたの手から私の手からあなた方を救い出せよう。このここで王は彼らにですね、もう一度チャンスをあげるから私が作った像を拝みなさい、もし拝まなかったらあなた方は火の中に入れられてしまいますよと言っています。
Have you ever noticed that very prideful people are normally very angry people also?
皆さんこのことに気づきましたか？傲慢な人、プライドが高い人は怒りっぽい。
You need to obey me because I'm the all that matters.
あなたは私に従わなければいけない。大切なのは私だからっていう傲慢な人。
And if you don't obey me, I'm going to be so angry, you're going to regret it.
もしもあなたが私の言うことに従わないなら、あなたは後で後悔するぞって言うんですね。
But think about how Shadrach and Meshach and Abednego respond.
でもこのような王様にどのようにこの3人、シャデラク、ミシャク、アベデネゴが答えたか見てみましょう。
They don't respond with pride. They don't respond in anger.
彼らはプライドを持ってとか怒りを持って王に答えていないんですね。
They respond with integrity.
彼らは誠実な心で、答えました。
They say, Shadrach, Meshach, and Abednego replied, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you.
シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。
They had been working for the king with integrity, doing everything that the king wanted them to do.
彼らはずっと誠実に忠実に王様に仕えて、王様がしなさいということは全部やってきたんですが、
And though the king hadcontrol over their body, he did not have control over their spirit.
そして王様は彼らがすることに関して、体がすることに関して支配、コントロールすることはできましたけれども、この3人の霊を、魂をコントロールすることはできませんでした。
We give ourselves to God who created us.
私たちは私たちを作った神様に人生をお捧げします。
And I will serve you with integrity, but I will not compromise my relationship with the Almighty God. I will serve you, the king, I'll serve you, I'll serve others, I'll serve my boss with integrity, but I will not compromise my faith in God.
私は人に対して、自分の仕事場の上司に対して、周りの人に対して誠実に仕えていきますけれども、でもイエス・キリスト、神様に対する信仰を妥協することはしません。
The king wanted them to worship this idol as a god, and they said, No, I cannot go that far.
王様はこの3人に、この金の像を神々として拝みなさいと言いました、命じました。でも彼らは、いいえ、私たちはできませんと断ったんです。
And this is further their answer, Shadrach's answer. He said, if we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty.
もしそうでなければ私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。
They had faith that God could save them even in the fiery furnace.
彼らは神様は火の燃える炉からも彼らを救い出すことができると信じていました。
But they went on to say, but even if he doesn't save us from this, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up.
しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。
This only made the king more angry.
そしてこの答えによって王様がもっと怒ったんですね。
They were now in a place of leadership, but they still had a lot to lose. Shadrach, Meshach, and Abednego, they were in a place, they were nobles, but they still had a lot to lose if they didn't obey the king.
この3人は高い地位についていましたけれども、もし王に従わなかったら、失うものは大きかったです。
And that's why the king got so much more anger. His nobles, his leaders that were helping govern the country,They're not supposed to disobey me.
そしてこの王がひどく激しく怒った理由は、この3人はその国においてはリーダー的存在、高官であって高い地位についていた。だから彼らこそ王の言ってることに従っていかなければいけないのに、いいえ、私たちは従いません、偶像を拝みませんと断ったからです。
He made them nobles because they were willing to do whatever he said.
そして彼らが高官という高い地位につくことができた理由は、彼らは王様が言ってることに喜んで従いやっていたからですね、それまでは。
But verse 19 says, he was so furious with Shadrach, Meshach, and Abednego that his face became distorted with rage. He commanded that the furnace be heated 7 times hotter than usual.
すると、ネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は炉を普通より7倍熱くせよと命じた。
Think about it. You ever see someone who is so angry, so prideful, and so angry they do stupid, ridiculous things?
皆さんこういう人は見たことありますか？もう本当にもう、怒ってまた怒りに満ちてまたプライドがもう本当に湧き上がって、その人がしたことはもう見るからに愚かであった。
What's it matter whether a fiery furnace is heated 7 times more or not? If you get thrown into a fiery furnace, whether it's 7 times hotter or not, you're still going to die.
というのはこの炉をですね、7倍熱くしなくてももうすでに熱いので、その人がですね、その中に入ったら死ぬでしょ。死ぬって分かってるのに、どうして7倍も熱くしなくてはいけないのか。
But because of this ridiculous request, it not onlywould burn them up. Think about what it did to other people who were not disobeying. I'm going to show you what happens that other people who were not disobeying, it affected them also. Because he made it 7 times hotter.
そしてこの王がこの炉を7倍熱くしなさいと命じてそうなったので、それが彼にちゃんと従っていた人にさえも影響を及ぼした。
Think about this.
ですね、それを今から見てみましょう。
Think about this. Verse 20 says, Then he ordered, the king ordered some of the strongest men of his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the fiery furnace.
また彼この王のですね、軍隊の中の力強い者たちにシャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って火の燃える炉に投げ込めと命じた。
verse 23. So they tied them up. So then he, verse 22. And because the king in his anger had demanded such a hot furnace. So they tied them up, threw them into the furnace, fully dressed in their pants, turbans, robes, and other garments.
そこでこの人たちは上着や下着やかぶり物の衣服を着たまま縛られて火の燃える炉の中に投げ込まれた。
So his strongest warriors are commanded to tie them up and throw them into the furnace.
ですから王はですね、彼の軍隊の中から一番強い男性にこの3人を縛って炉の中に入れなさいと命じたんです。
And verse 22 says, And because the king in his anger had demanded such a hot fire in the furnace, the flames killed the soldiers as they threw these three men in.
王の命令が厳しく、炉が甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちは、その火災に焼き殺された。
The king was so angry that he didn't care about anyone.
この王はもう本当に怒りに満ちていたので、他の人のことなんか全然気にしていなかったんですね。
His best soldiers who were obeying him ended up giving their lives, being burned to death by throwing them in.
王様に忠実に仕えていた強い兵士たちが、この3人を炉に入れたことによって、王様の言ってることに従っていたにもかかわらず、ここの場で殺されてしまったんですね。
And that's what can happen to us when we allow pride and anger to rise up in us. We hurt not only ourselves, but we end up hurting those who love us and are for us, actually.
そして、このように、このようなことが私たちにも起こりうるんですね。私たちが本当に傲慢になって、人のことなんか全然気にしていないと、その傲慢さがまた怒りとかが自分に悪い影響を及ぼすだけではなく、私たちのことを愛してくれて、私たちのことを大切に思ってくれている人たちさえも悪い影響が流れていきます。
Think about it. These great warriors died throwing Shadrach, Meshach and Abednego. These great warriors of the kings.Died throwing them into the fiery furnace.
この力強い兵士たちがこの3人の男性を炉の中に入れる投げ込むことによって彼らは死んでしまったんです。
And verse 23 says, So Shadrach, Meshach, and Abednego securely tied fell into the roaring flames.
シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は縛られたままで火の燃える炉の中に落ち今度はもうしっかりと固く縛られていたと英語の訳は書いてあります。
But the king doesn't hear any screams.
でもその後王様は叫び声とか全然聞こえないんですね。
Have you ever burned your finger or burned your hand? And how did you respond, right? You scream.
指とか火傷したことありますか？もう痛くてねーってね言うでしょ。
But Shadrach, Meshach are thrown into a blazing fiery furnace and the king hears no screams.
でもこの3人はですね、火の燃え盛る炉の中に投げ込まれた。でも王様は彼らから叫び声を聞くことがなかったんですね。
And verse 23 says, And suddenly the king jumped up in amazement and exclaimed to his advisors, Didn't we tie up three men and throw them into the furnace? Yes, your majesty, we certainly did, they replied.
その時、ネブカデネゼル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは3人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったのか。彼らは王に答えていった。王様、その通りでございます。
The king can't believe what's happening.
王は何が起こ、この、王はこの起こっている事柄を信じることができなかった。
Not only are there no screams,
叫び声がないだけではなく、
but it seems like there's more than three people in there.
その火の中に、3人以上の人がいる。
The king says, look!
見てみなさいって王は言っているんですね。
I see four men unbound walking around in the fire unharmed. And the fourth looks like the son of the gods.
王はこう言っています。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人のものが見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四のものの姿は神々のこのようだ。
How does he even know what God looks like?
で4人目のものは神々のこのようだって王は言ってるんですが、どうしてその神様がどういう形かって彼はどうして知ってるんでしょうね。
But he's looking into this fiery furnace and one of them doesn't look like the other three.
この火の中を王は見ていますけれども、4人目のものはこの3人とは別の姿をしていることに気づいたんですね。
Something made him think that that must be the Son of God.
そして彼が、王様は、この4人目のものは神のこのようだと言ったんですね。
And what does Jesus tell you in the New Testament?
イエス様は新約聖書で何と言ってるでしょう。
I will never leave you or forsake you.
私はあなたを離れない。私はあなたを見捨てない。決してそうしない。
He said, you will face tribulation.
あなたは生活の中で困難に出会うでしょう。
I doubt that any of us will face this kind of tribulation in our lives.
私たちはですね、このような火の中に投げ込まれるというのいうような困難に遭うことはないでしょうけれども。
But yet Jesus says, no matter what you face, I will never leave you or forsake you.
でもイエス様はおっしゃっています。あなたが人生で何に直面しても私は決してあなたから離れないし、あなたを見捨てることは決してありません。
But the king's looking in that fire and he says,One looks like the son of the gods.
王はこの火の中を見て、4人目のものは神のこのように見える。
He didn't know, but he thought one of them looks like a divine being.
彼は知らなかったんですか。でもその時に思ったのは、4人目、これ彼は神のようである。
And the fire that burned up his strongest warriors did not touch these three men.Shadrach, Meshach, and Abednego.
そして王の一番強かった兵士たちを燃やし殺してしまった火はこの3人の男性シャデラク、メシャク、アベデネゴを殺すことはなかった。
This is what Paul is trying to get us to understand that we are more than conquerors. We are overwhelmingly victorious.
このことをパウロという人は私たちに言っています。私たちは圧倒的な勝利者である。私たちは圧倒的な勝利を持つものでありますよと。
And then in verse 26, he says, Then the king came as close as he could to the door of the flaming furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego stepped out of the fire.
それからネブカデネゼルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、糸高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。
And think about this. Then the high officers, officials, governors, and advisors crowded around them and saw that the fire had not touched them. Not a hair on their heads was singed, and their clothing was not scorched. They didn't even smell like smoke.
大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。
Their clothes were not singed, and they didn't smell like smoke.
その上着は前と変わらないで、臭い煙の匂いさえもしなかった。
Now, most of you know I like to barbecue.
皆さんご存知ですが、私バーベキューするのが大好きですね。
I've never stood inside my grill while it was burning.
そして、before you start cooking,
while it's burning, I've never stood on top of my grill while it's on the grill. I've never stood in my grill.
炉をですね、バーベキューの炉に火を起こして、そして火がね、最初はこう激しく燃えてるんですけれども、その上にもちろん立ったことはありません。
But when I'm done barbecuing, my clothes, my hair, everything about me smells like barbecue.
バーベキューをし終わった後ですね、私の服も髪の毛もですね、臭いんです。もう煙臭い。本当に臭い。
I have to take, after lunch, I have to take my clothes off, take a shower and change clothes.
それが、ね、バーベキューして終わって食べ物を食べ終わったら、もう服を着替えて、もう髪の毛もシャンプーして洗わないと、それほど臭いです。
Can you imagine all the king and all these other advisors are gathered around Shadrach, Meshach, and Abednego, and they don't smell like smoke even?
このことを皆さん想像できますか？これらの人たちが3人の前にもう集まり寄って行ったんですが、この3人は火の匂いも煙の匂いも全然しなかった。
That is the power of God.
それが神様の力ですよ。
That is the power of God. He says, I am for you.
それが神様の力、私はあなたの味方ですという神様の力がこれです。
That no matter what tribulation, what trial you have to go through,
皆さんにどのような試練がやってきても、どのような困難がやってきても、
He can bring you through the other end of that.And you won't even smell like smoke.
皆さんが困難を通り抜けることができるように助けてくださる。そして通り抜けた後、皆さんは煙の匂いがするように臭くはないと。それが神様ですね。
And people will be asking you, how can that be?
そして人は聞くでしょう。どうしてそんな風になれるの？そんな風に通ることができたんですか？
You faced such a hard thing and
you're not bitter. こんなに大変だったのに。
You're not bitter.
こんなに大変なところあなたは通ったのに、あなたの中に苦々しい思いが全然流れ出てこない。
You're not singed. Yeah, sometimes you get singed by fire, right? You're not singed. Yeah, you're not burned.
やけどもしてない。
You don't smell like you've been through such a hard time.
こんなに辛いところを通ったのに、通った後本当になんか辛かったよとか、なんかそういうようなものがにじみ出ていない。
Why is that?
どうしてですか？
And you'll have an answer for them, right?
皆さんはそれに対して答えあるでしょう？
Because I stayed in faith with my God and I know that Jesus walks with me.
イエス様が私と一緒に歩んでくれたから、そして、私はその信仰に立って通り抜けたから、だからこういうふうにできるんですよって。
Amen?That's how we can come through, as long, just like the prophetic word, we stick to Jesus no matter what we face in life.
ですから私たち今日の予言の言葉にあったように、どんなことがあってもイエス様にくっついていく。
And if we will stick with Jesus,
でイエス様にくっついて、ね、生きていけば、
we will come through the fire.
火の中を通り抜けた後に、
we will not be burned up.
私たちはもう燃え尽きていることもないし、苦々しい思いで満ちていることもないし、
like、
そして臭い煙の匂いもないし、
say,
そういう姿を見ると、私はあなたのそばにいたいって人が言ってくれるでしょう。
Amen. Last week we played the song called The Blessing in Japanese.
先週ですね、祝福という賛美の曲を日本語で流しました。
And I want to play it in English today.
今日は英語で流します。
Because this is what God wants to do. He wants to bless you. He is for you.
神様が皆さんにしたいのは、神あなたを祝福する。そして分かってほしいのは、神様はあなたの味方ですよということ。
So I'll have Paulo start the song.Start the song and then
bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you, the Lord turn face toward
you, can do it.
Bless you and keep you. Make his face shine upon and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. I shine upon, be gracious to you. Lord, turning face toward you and give peace.
Yeah.
that you love us so deeply, Lord.
そしてあなたはこれほどまでに私たちを深く愛してくださっています。
Oh, let everyone leave from this place knowing that you are for them.
そして、ここにいる全員がこの場所を出るときにあなたが私たちの味方であることを知り出ていくことができますように。
And what is our response, Lord?
そしてそれに対して私たちはどう答えるでしょう。
Our response is, Lord, I want to stick to you no matter what happens.
私たちの答えはこうです。何が起きても私たちはあなたにくっついて生きていきたいです。
Even if no one else wants to follow you, Lord, I choose to follow you.
誰もあなたに従いたいと思わなかったとしても私はあなたに従って、ついて生きていくことを選びます。
As for me and my house, we will serve the Lord.
私と私の家族は主に仕える。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
You need prayer for anything, we're here to pray with you.
祈りが必要な方は前に来てください。一緒にお祈りしましょう。
Amen.
Amen.